いや、しかしやっぱり今年も始まりはいつも雨という感じになりますけれどもね、
はい、
もう本当にこの大魔王特設スタジオに足を運ぶときには、大橋が雨を連れてくるという感じがいたしますけれどもね。
いや、でも久しぶりにね、はい、年末大魔王スペシャルでしたっけ、やりまして、
はい、
それ以来会うてないですからね。それ以来会うてないのにかかわらず、最近も雨がないな思ってたのにもかかわらず雨を連れてくる大橋さんって一体何者なのっていうね。
本当に、
うん、
私は中東に行ったらですね、マイムマイムじゃないですけれども、この人は雨を呼んでくれるっていう雨乞いの神様と崇められるのではないかなと思う時が本当にありますよね、うん、
ぜひ。
本当にもうあるいはその西岸良平さんの書かれる漫画であれば、もう雨漏り雨をみたいなね名前が付けられるんじゃないかというぐらいの感じではありますけれども。
なるほどね。
本当に、そんな始まりはいつも雨ということでね、先日なんですけれども、チャギ&アスカね、ここ4年間はおのおのソロ活動ということで、無期限のチャギ&アスカとしての活動は休止されてたんですけど、
はい、
この今年の夏ですか、4年ぶりに2人デュオで、活動をされるということでですね、ニュースがありましたので、それが楽しみだなと思いながらね。
最近見ないなと思ったらそういうことやったんですね。
そういうことだったんですよ。だからチャギ&アスカというこの2人ね、 C&A でやっぱり活動してほしいなと心待ちにしてたファンも多いと思うんですけれども、
ね、まあ、大魔王のアスカは大橋さんですけどね。
じゃあ大魔王のチャゲは
南北ですね。
あ、なるほど、そうですか、ね、チャゲはここ2ヶ月ぐらいお会いしないうちになんか随分お痩せになったような感じがするんですけど。
そうですね、2ヶ月で8キロですか。
あら、
はい、
随分お痩せになりましたね。それは
お痩せましたね。でも随分と楽になりましたね。
あ、やっぱり体が、動きやすくなったというところは。
呼吸もそうですけど。
なるほど、
はい、もうずっとおっそー言ってましたから。
もうまさに相撲ポッドキャストの、
そう
やはりパワーを出してるというか、そういう風なちょっとね動きがやっぱり変わりますからね。
変わりますね、
随分ね。私も実はこの一月二月ぐらいなんですけど、結構食の細い感じで生活をしてたら、お腹がへこみまして、
もうあかんで痩せたら。それ以上ほんまにおかしになるて。
ですよね、やっぱり精をつけなあかんなと思いますよね。需要のつくものを食べないといけないと思うんですけれども、
でもこれでもあれですよ、仲間のうちの仲間というか、なんて言うんですかね、放牧してるって言いますかね、
はい、
シボバのロッキーやつがおるんですけども、
はい、
彼とはよくちょく飲んでるんで、
はい、
もう平均したら2日に1回は絶対飲んでるみたいな感じになってるんで、正月も明けてから4日目の日にちょっと花店飲み会あるんで来てくださいみたいなこと言って連れてもって、めっちゃヘビレケになったんですけど、そんな飲んでる割には全然太らないんで、どんだけ食べてたんやっていうね、いう話になってきますからね。
大橋
さん今飲んでもないでしょ。
そう、あんまり飲んでもないですね、おっしゃる通りですよ、だから本当に体が軽くなるのはいいことだと思いますし、本当にね、だからちょっとそれは維持していきたいなと思うところはあったりするわけなんですけれどもね。
そうですね、
お互いに、2013年を迎えたということで、
はい、
元気に過ごしていけたらいいなと本当に思いますね。
頑張るぞ今年は。
頑張るぞ、今年も頑張るぞ、
ね、今年は特に頑張ります。
今年は特に頑張りますか。
はい、頑張ります。
じゃあその頑張る勢いを持って、
はいよ、
行ってみますか。
はい、
大橋と
画伯の
大魔王は
お年頃。
2013年2月9日、あ、何曜日かほんまにわからん。はい、どうも皆さんこんばんは、あるいはこんにちは、あるいはおはようございます。あなたの心の大気フォーチュン、あなたの心の大気フォーチュン、大橋です。
どうも、多分9日は土曜日かなと思います。失礼で出るぞーでーす。
はい、というわけで、始まりました2013年2月9日土曜日の うん、大魔王はお年頃多分よなんですけれども、うん、大丈夫です合ってます。
ほんまですか。
大丈夫です合ってます。はい、はい、大魔王お年頃なんですけれども、うん、まあ、あの2013年初っ端ということで、今日は何のお話をするんですか。第一画伯
それよりもあれですね、
デルゾーさん、
なんかあれですね、3月じゃないんですね、はい、今日は
3月じゃないですよ
ね。
あの2月ですよ。
わあすごい。
そう、まあ、あのその話をいきなりするかという話になりますけれども、まああのね、12月でもあの配信でもお伝えしましたけれども、あの大魔王はお年頃なんですけれども、2013年は、まあ、あの年6場所ということで、あの相撲に習う形になりますけれども、あの2月4月6月、8月、はい、10月で12月というこの6ヶ月に、渡ってですね、
はい、
6ヶ月で、6ヶ月じゃない、2ヶ月ごとに、うん、まあ、行って年6回ということで、お届けをしたいと思ってるわけなんですよね。
回数増えましたね。
回数増えましたね、うん、あの春夏秋冬と思ってたんですけれどもまあいいのか悪いのかという感じはいたしますが、まあまあいいんでしょう、やっぱり、
はい、
あのそれだけね、皆さんに私たちの声を届けられるということで。
そうですね、元気やでってね、はい、いうことを伝えれますんで、
本当に、はい、やっぱりあのポッドキャストは素敵だなと思うところの一つではございます、うんうん、はい、というわけで声を今日も届けていきたいわけなんですけれども、
はい、
そんなあの大魔王お年頃、
うん、
今年2013年の初回なんですが、何のお話をするんですか。
いや、あのさっきね、あの違う話しようと思ったんですけどね、
はい、
恋のおまじないみたいな話しようかなと思ったんやけど
、はい、
2発場所というかもう相撲の話しましょうか相撲の話をしましょう。じゃあ
わかりました。
もう2月場所って題名ついてるのに相撲の話せんかっておかしいからね。
まあね、やっぱりあのまず我々のこ の, あの大魔王お年頃ということであれば、うん、まあ、相撲話になりまして、相撲のお話をするということであれば、
はい、
まあ、2013年の初場所のお話をするところから始まるかなと思うんですけれどもね、
はいはいはい、そうなんですよ、まあ、あの昨年はですね、
はい、
あの青天照蔵さん、あのフリーターでして、
はい、
もうほぼあの何ですか、井戸水で生活してたみたいな感じになってるんですけども、
はい、
あの昨年の末ぐらいからなんか急にあの忙しくなりましてね、
はい、
で身を粉にして働かなあかんようになってしまいまして、
はいはい、
でもう夜も寝ずに働くみたいな感じの生活してましたらね、はち切りはしたわけなんですよね、
はいはい
あのそういう毎日が続いてますもんですから、はい、相撲ろくに見とらんわけですよね、だからどうしようかと、
はい、
どうやってみようか、まあ、あのリーガとかああいうね、はい、あのスゴロックとか、
はいはい、
あの DVD レコーダーみたいなあるものを買おうかと思ったけど、結構高いんですよね、
ま
あ、
ね、
あれね、いや買えないとそりゃ、はい、とだからどうしようかと思った時にね、あの、はい、NHK さんオンデマンドをやってますよね、まあ、各局がやってますけど、
はいはい、
NHK オンデマンド見逃しパックってのがありまして、
はいはい、
それがあの見逃し何週2週間、
はい、
分2週間前に遡ってそっからのやつを、何回でも見放題みたいな。
ほうほうほうほう。
それが980円
お、月額980円。
いや、その月額なんかな、
まあ、まあ、とりあえずそのパックとして980円。はいはい、
これ安いぞと、
はいはい、
これやったらまあビール2本3本我慢したらいいかなと、
まあまあそうです
な、うん、いうことでそれをで見ました。
なるほど、
はい、
ということはオンデマンドということで、まあ、あの青天照蔵さんのお好きな時にご覧になったということですね。
だからね、まあ、そう45分前半45分後半45分、まあ、90分ぐらいあるでしょ相撲って。
そうですね、
だからそれで見てると時間がまたなくなるんで、
はい、
抜粋しまして、
はい、
あの僕が追いかける人だけ追いかけました。
ほうほう、なるほど、
はい、北の富士さんを追いかけました
まあ相変わらずなんですけど、
はいはいはい、
あの力士ではなくって解説者を追いかけるということですね、
はい、そうですね、まあ力士の結あのなんていうの結果っていうのは、うん、大体もう分かりますし、
はい、
なんか取り組みでも面白い取り組みっていうのはあの抜粋されるじゃないですか。
ああ、そうですね、
そういうのを見たらいいなと思いますんで、
はい、
まあ、初日、まあ、休みのお休みの時にね、はい、ここの勘名かなんかまた後で話しますけど、うん、見た時に、
はい、
あっと思ったんで、まあ、その力士もついでに追ってるんですけども、
はい、
今回注目すべき力士は、
はい、
雅山、はい、
元大関雅山、
はい、雅山、
はい、
これを追っかけました僕は。
なるほど、
その人に集中してずっと見ておりました、ね、
はい、なるほど、
はい、で初日はですね、アナウンサー藤井アナウンサーですよ、
藤アナ、はい、
で北の富士親方、
はい、
向留舞の海さん、はい、もうこれはもう決まってますね、
ゴールデントリオが、
うん、黄金トリオと、
はい、
もう さすが正面の会話に入ってくる舞ちゃんみたいな感じでね、あの北の富士さんと藤井さん、藤井さん話してるのにこう割って入ってくるみたいなね、
はい、
うん、それでもなんかこう仲むつまじいトリオみたいな感じになってますけども、
はい、
なんかねぎこちなかったんですよね、その日。
ほう、どうしました？
それがね、なんか噛むというか、
はい、
なんていうんですかね、北の富士さんがあのちょっと空回りしてたかな。
空回りをしてた、
ねえ、
はい、
あの押し相撲の力士は出ないって言ったはずなんだけど、はい、出たねみたいな感じのことを言ったり、
ほうほう、
うん、でなんか札止め、毎日札止めで、はい、あのもう満員で、はいはい、っていうことで、まあこれは喜んでいただけるか帰っていただけるかって言いましたからね。
北野さん、
どういうこと、
どういうこと、よくわからないですね、空回りしてますね、
ってむせるし、
はい、
そんな感じだったんで大丈夫かなと思いながらね見てたわけですから、はい、
うん、
でまあその追っかけてる力士の話しましょうか。初日は琴勇輝、
はい、
と、西方雅山やったんですけども、これね突き出しで負けちゃいまして、
はいはい、
初日ね、
はい、
で琴勇輝って結構まだ新しい、
はい、
知ってます？
琴勇輝ね、
はい、はい、
あの佐渡ヶ嶽部屋の、
うん、
はい、
まあなかなか今回もあの何やったっけ、結構注目されてましたよね、はい、最後の方までね、はいはいはい、でそういう試合やったわけですよ、
はい、
でね、あのまあ負けちゃったと、
はい、
おららなんか変な負け方したなと思っとったんですよ、
うんうんうん、
でね、あのまあ誰や、藤井さん、藤井さんもちょっとおかしかったっていうのはまだちょっとあの解説の方に戻りますよ、
はい、
藤井さんもちょっとおかしかったんですよ、誰かの話、千代大龍か誰かの話してた時に、
はい、
東の足首の怪我って言って、東の足首の怪我って言って、もう左と東分かれへんなってしもって、いや確かにそうやけどもってもうそうやって覚えてんのかもしれへんけどと思って、
はい、
もう左か東かどうか分かれへんなってしもって、はい、東の足首の怪我でって言い直せへんかったから、もう誰も気づいてへんしと思いながら、
ああもう、
うん、
もう、
も
うしょうがないですかね、それはね、
大丈夫かいなと思いながらね、
はい、
でまあ重量の活躍、新重量と活躍してるのとか、
はい、
初日とか、
はい、
結構あの新しい、幕入幕したとか、
はいはい、
新しく、力士になったとかっていう人をピックアップする、うん、映像がどんどんどんどん流れるわけなの、初日っていうの、それでね、重量のね、
うん、
東龍と丹蔵っていう、
はい、東龍と丹蔵、はい、
うん、っていう対決のとこで、
はい、
佐藤アナウンサーが、
はい、
ちょっとなんていうの、こう若い感じの人ね、うん、
はい、
で、解説がね、四季秀親方、
はい、四季秀親方、はい、
それめっちゃうるさかったんですよ。
何がうるさかった？うるさかった。
で、もうめっちゃこう白熱した試合やったんで、はい、まだ見てもてるんですけど、はい、こうやってこうやって、ああ、おっ、ああ、させ、させ、させ、そのままや、そのままやみたいな感じになってて。
それ解説が、四季秀親方が、
競馬か、
うん、競馬かと、
ってなってまして、
はい、
ね、なんかすごい後で、うん、言ってましたね、だったら、って北の富士さんも、まあすごい盛り上がってな、僕もたまになる時はあるけど、みたいな感じの、うん、確かにと思いながら。
はい。
はい、うん、高安は初日は負けてるんですけども、
はい、
これ物言いついたんですが、
うん、
いう感じで初日は終わりまして、
うん、
次、
はい、
5日目、
はい、
大阪アナウンサー。
はい、大阪アナ。
で、北の富士さん。
はい。
で、秀ノ山。
はい。
元琴錦。
ことに意識ね、はい、
ひどい名前多かったね、
はい、
でね、面白かったんですけども、
うん、
まあこの時もまあ北の富士さんが安泰してたかな、この時はね、ラフな格好してたんやったかな、
はい、
着物みたいな感じか、普通にラフな格好してます、なんかこう、
はい、
プロデューサーみたいな格好
プロデューサーみたいな格好、
うん、どっかのそんな感じの格好してありましたね、はい、まあ多分飲みに行く気盤場やなと思いながら今日はこの大阪をちょっと飲みに連れてたらなあかんわ
終わった後に2杯行こうかと、
そう連れていかなあかんな、
はいはい、
向こうの面も海藻四季秀の山さんやしと、
はい、
うん、ちょっと連れていたらなということで、
はいはい、
ね、やっとったわけなんですけども、
はい、
で雅山追っかけましたよ、
うん、
でこの時は東から雅山、
はい、
で対する相手は若紅葉、
若紅葉、はい、
これまた負けちゃうわけですよ、雅山、
うん、
でこれで5敗目やね、
はいはい、
押し出しで負けて、
はい、
5敗目、
はいはい、
大丈夫かなと、ほんまに、
はい、
と、
まあそう思いますね、
思ってました、本当に、はい、まああの腰高でねって、うん、前に出れないねって、うんうんうん、あの北の富士さんも言われてて、
はい、
そうやな見ててもなって言って、
はい、
思ったんですよ、でね、まあ雅の心配してたわけなんですけど、
はいはい、
あのインタビューで、
はい、
鏡王、
鏡王
っていう、うん、すっごい、遅い、
うん、
入幕した、はい、力士さんがおって、
はい、
入幕っていうかあれね、鏡部屋やったかな、鏡山部屋じゃねえわ、鏡山部屋、
鏡山部屋
2人しかおれへん、
はい、
2人しかおれへんねん、
まあそこに所属している力士が、うん、2人しかいない、
2人しかおれへんの、
はい、
だから稽古あんまりできへんやんか、
はいはい、まあそうです
ね、56場所でやっと、
はい、
出たというね、
56場所でやっと出た、
うん、
ほう、
だから 10年、
はい、
10年か、
はい、
かかったっていう、
おお、ほほ、
うん、
ほう、
すごい、もうあの、まあ、モンゴルの力士やねんけども、うん、あの鏡に桜って書くんやけど、
はいはいはい、
んで、まあ、頑張ってってるねーっていう話して、もうすごい、うん、あの嬉しいですみたいな話してて、
はい、
親方のインタビュー聞いても、まあ、まあ大地が吐くみたいにすぐには泣けへんかったけども、
はい、
あのまああの感涙ではないけどちょっと喜んでたし、それ見て、うん、あの北の富士さんがちょっとうるってきてて、
はいはい、
であの頑張ってるねって言って、大変だったろうね、はいはい、2人しかいないのにとか言って、でまあ、あの大阪のが、まあ、10年ですからねって、うーん15年ですかって言って、10年ちっちゃい子で大阪さんが言ってて、15年も2人きりだね、ちょっとね辛いよねとか言ってて、そうですねって言ってましたけど、最後なんてもうめんどくさくなって10年が15年に増えたっていう話ね、
もうなんか酔っ払ってるんかなと思いますね。
そうそうそうそう。
はい。
で、まあ、北太樹が絶好調ということでね。
はい、はい。
うん。絶好調ですねって言うたら、北の富士さん、ん？そうですね。いやいや、だからそれやめてって俺、毎回言うてるでしょって。話聞く、なんか考え事すんのやめてくれへんって。今日どこ行こうかなみたいな飲みに。今日は新宿の方へんかな、六本木の方へんかな。いや、やっぱ銀座にしようかなみたいな、やめてって。言うてるんですけど、
はい、
なかなかこういうのは多いんですよね、
はい、
それがまあ北の富士さんの面白いとこであるんですけども、
う
ん、
そうですね、で
バルトンにね激飛ばしたりね、もっと四五分で若い子と稽古して、
うん、
飲んでばっかりしないでって言ってねそれ言うてないんですけど、で次8日目です、
はい、
8日目これ藤井アナ、
はい、
ね、あの北の富士さん、
はい、
ね、関の戸さん、
関の戸、
いわゆる岩木山さんね、
はいはいはい、あ岩木山ね、
もうちょっと、はい、あの思考踏んで、あのもうちょっと前に出た方がいいんじゃないですかねっていうちょっとあの喋り口調にちょっと特徴のある感じの岩木山ね、
はい
はい、ね、まあこの時に訃報もありまして、
はいはいはい、
いわゆる大砲、
そうですね、
あの亡くなったと、大砲関が、
うん、
うん、あの王さんともね、はい、あの何ヶ月か違いの、あの友達で言うて、
そう、
ええ、
巨人大砲卵焼きですよ、
うん、
子供が好きなものを取り上げたらって、まあ、昭和40年代ですけれども、
うん、要はそんな古いことは知ってますね、
いやいや、まあそれはね、
はい、
そのまああの八景ロシアの、まあ、あ彼はクォーターだったかな、ロシア人の、
うんうんうん、
そう、その大砲親方がね、
うん、
まあ、72歳でしたか、あの三保ヶ関部屋、どこだったっけ、その所属してた部屋が消滅してしまうっていう、
うん、
そのことに対してコメントを出した直後ぐらいにお亡くなりになられたので、
そうそう、
そう、所属してた部屋とともに、まあ、あの自分の生涯も遂げられたみたいな、ね、うん、感じでしたけどもね、
うん、
うん、
まあね、まあ、すごい偉大な大横綱で、
その
記録もすごいたくさん持って、はい、まだ塗り替えてないられてないね、
うん、
あの記録もありますんでね、
はい、
でそんなあの大鵬、
はい、
横綱時代の、
はい、
話になって、
はい、
その当時ね、
はい、
小結びに昇進したね、
はい、
北の富士さんがね、
はいはいはい、
対決するというね、
はいはい、
ビデオが流れまして、
ほうほうほうほう、
それ昭和39年春場所8日目ということでね、
はい、
流れまして、
はい、
でまあ2場所目で小結びになった、はい、スピード出世やったんですね、
はいはいはいはい、
でその時はもうあっけなく負けちゃうわけなんですけども、うん、もう相撲を取らせてもらえなかったねって言ってて、
はい、
でその次昭和40年夏場所に初めて大鵬関に勝つというね、
はいはい、
で勝ってもうポンポンポーンって上がっちゃうんで、
はいはい、
初金没、 初金星で、
はいはい、
まあ、ちょっと、先の父さん言いましたね、今ちょっとね。
はい。
はい、初金星で、唯一無二の金星なんですよね。
ああ。
北の富士山。
はははは。
もうそれ、もう金星取らずにポンポンポンって上がっちゃったんで。
そのままね、上がっちゃったということで。
は
い、なるほど。そうか、はい。その唯一の金星を取った相手というのが大鵬さんだった。
そうなんですよ。
なるほど。
だからね、やっぱり、やっぱり大変だったねって言って、意外に早かったねとも言ってましたけどね、
うん、
金星取るの。
あ、なるほど、
ね、うん、
はははは。
なんかちょっと誇らしげやったけど、
ね。なるほど、
うん。
まあまあまあ、そらね。
今日夜の飲み会でこれ話すかみたいな感じの。姉ちゃんね、これ言うたろみたいな感じになってましたけども。はい。
ああ、まあ、そうそうね。そうか、ああ、ちょっと今改めて調べました、すいません、はいはい、大鵬光輝さんは1940年の5月29日のお生まれということで、
うん、
で二所ノ関部屋でしたね、
はいはいはいはい、はい、はい、
でお父様が、まあ、ウクライナ人ということで、
うん、
もうだからハーフですねこれね、
お
ー、だからまあやっぱり、うん、まあシュッとされてましたしね、年行かれてからもそうですし、若い時のお写真とか動いてる映像とかを拝見すると本当にシュッとした感じで、
うん、
まあ、よくよくモテられたんじゃないのかなと思いますけれどもね、いや、それに伴って力もある大横綱っていうのはすごいなと思うところではございますけれども、
うん、そうですね、
うん、
まあ、そういうねこともありますね、まあ大横関の映像なんかこれからも出てくるんじゃないですかね、
そうでしょう、やっぱりそれはね、
うん、
振り返りっていうことになると思いますけれども、
うんうん、まあ、それはまあ多分消されへんような感じで出てくるんちゃいます、はい、
そうですね、
で続きましてですね、
はい、
あ、じゃあじゃあじゃあ8日目のそのあれ言わなあかん、
はい、
雅山って前頭16枚目でもう角番というか
幕尻ということですよね、
そうそうそう、幕尻なんで、
はい、
今場所勝たないともうダメやったわけなんですけども、
うん、
雅山関、西方藤東、
はい、
で負けちゃいましてね、
8日目に負けた、
8日目で、
はい、
これが押し出しで負けちゃいまして、
はい
はい、でこれでも、負け越し確定したんですね、
中日で負け越しが確定したということは、
はい、
それはもう8連敗をしたということです
か、ね、そうそうそうそうそう、だからね、もうほんまに北の富士さんも体力より記録が心配だねって言ったんけど、
はい、
誰やったかな、うん、東の、
うん、
リポーターが吉田アナウンサーやって、
はい、
だから、いや、まだまだやりますって言ってますみたいな感じのことで、ね、ちょっとそれ聞いて北の富士さんもちょっと喜んでたりしたんやけど、
なるほど、
で次の9日目これはね、はい、北の富士さん関係ないんですけど、
はい、
まあこれは見なあかんと思って見てたんですけど、はい、追っかけてたんで、
はい、
でアナウンサーが白崎アナ、
はい、
で朝香山親方が正面解説、はい、向こう側が千賀の浦親方、
はいはいはい、
で雅山対玉鷲ね、
玉鷲、
うん、これ勝ちましてね、
お、
勝ちましたよ、引き落としで
9日目にして、
ええ、
はい、
もうホッとした顔してね、
はい、
でもうお客さんがねすっごいもう割れんばかりの拍手でね、
はい、
うん、わーってようやったーみたいな感じ でそれね見てね、帰りしなに花道でもう涙流すんですよ、雅山が、
はいはいはいはい、
それ見て僕も涙流しましたね、
もらい泣きしましたが、
もう辛かったんだろうねって言ってて、
まあそりゃそうやね、
苦しみを抜けたというかね、
いやいやいや、まあ、なかなかね、まあ、幕尻でもうその負け越しが決まって、その次の日に行ってなかなかその気持ちの切り替えであるとか、やっぱりずっと幕内にいてさ、なおのこと大関まで上り詰めた人が、で、まあ、雅山さんは実は私と同い年なんですけど、
おー、そうですか、
同い年なんですけど、やっぱり35、6になってまでですよ、
うん、
その、まあ、現役のスポーツの選手であるというのは大変だと思うんですよ、本当にね、
うん、
で、まあ、その中で、
うん、
この8連敗を喫した後の9日目に初日が出たというのは、うん、やっぱり本人嬉しかっただろうなと、
嬉しかったと思いますよ、
本当にそう思いますね、そうか、やっぱりその涙込み上げてくるものもあったし、人に伝わって、
うん、
まあ晴天照蔵さんも涙してしまったと、
もう泣きましたね、もうワンワン泣きましたね、
あららら、ワンワン泣きましたか、
はい、はい、
うん、
ということで13日目に移りますけども
はい、はい、
これアナウンサー三瓶アナウンサー、
三瓶さん、
はい、 あの北国さんが一番可愛がってるという、はい、予想してる、はい、アナウンサーね、
はい、
で北国さん、うん、で立川さん向こう正面ね、
うん、
で各団のね優勝インタビューっていうのがもうね、はい、あの13日目には出てきます、
うん、
っていうのも下の方の取り組みではもうね、はい、その試合もないんで、
そうですね、
もう優勝ポンポンポン決まっちゃうわけですね、
はい、
で序二段の優勝、
はい、
これアムール関なんですよ。
出た、
はい、
はい、
もう前から言ってるねアムール関、
はい、
まだねちょっと日本語はねちょっとね全然ダメというか、はい、発音がちょっとまだダメですね、はい、なんか白鵬さんみたいな感じの、
はい、
流暢な感じの日本語喋る人ほんま少なくて、
はいはい、
アムールさん、
はい、
優勝おめでとうございます、ビョビョ、ありがとうございます、みたいな感じの。ビョビョ、大丈夫、ビョビョ、ビョビョ、ビョネタ、ビョビョ、みたいな。言うてまして。
ビヨンビヨン言
う
てますけど。
そうそう、ビョビョ言うてまして。ええー。
はい、
でもやっぱ嬉しかった、嬉しいビヨです。
はい。
言うてましたけどね。
はい。
ええ
ー。はい、
うん。うん。で、まあ何ですかね、取り口の違いとかいう話になりましてね。
うんうんうん、
例えば、玉鷲は押し相撲なんですよ、うんうん、押し相撲って教わってきてるからずっと押し相撲してるんやけども、
はい、
四つに組んだら面白いよねっていう話を、
うん、
北の富士さんと三瓶さん、三瓶さん結構逆らうんですよ、北の富士さん
に、はいはい、
反論するんですよ、
うん、
で親方と弟子で取りに押しの違いがあるという話になってて、
はいはい、
そっちの方の玉鷲は四つ相撲でやった方が面白いそうですねって三瓶さんが言ったら、うんそうなんだよって、でもやってみたら面白い、僕らいろいろ昔は張り手をまず教えられるんでみたいな感じで、うん、まあみんな張っていけって言われるんで、
はい、
で長身で張り手するとだいたいたじろいだりこう食らってくるから武器になると言って、
うん、
まず張り手せえって言われるらしいねんけど、うん、最近はそんなないって話してて、
うん、
で発見をってやって問いつつ玉鷲が取ると押し相撲じゃなくて四つに組んでしまったわけですよ、その場、うん、その場合、
はいはい、
その場ね、
はい、
で負けてしまったと、
うん、
で負けましたねと、
うん、
四つに組んでましたねって言って、
はい、
三瓶さんが北の富士さんに言ったわけです、
はい、
四つでしたよ、うーんもう遅いよねもう押し相撲と教わってるんだからもう遅いよね部屋に寄り切りでやっぱり運命変わっちゃうよね相撲ってって吹き出しそうなってほんまに
それ伝え聞いてる私は大笑いですわ、申し訳ないですけど、まあそう言われてもなと思いますけども、
そうそうそうそう、ねえなったの面白いねって言うて言うたら なるというね、
はい、
この間ねもう全然違う話でいいですか、
どうぞ、
ロッキーと、
はい、
僕と、
はい、
ちょっと怖いあの映像を見るの好きやから、はい、あいつがほんでそれ飲みながら見とったわけなんですよ、
はい、
で番組名とか一切言えませんけども、うん、宮迫さんとかが司会するやつで、
うん、
で梅津和夫さんが出とったんですね、
はい、
で恐怖絵漫画描くじゃないですか、
そうですね、
で僕は確か恐怖漫画で恐怖作家の角田二郎さんになったら話だと思うんだけど、
はい、
描いてたら女の人が訪ねてきて、
うん、
なんか先生なんで私の話書いてるんですかって言われたことがあるっていう、はいはい、そのゾッとするような話があんねんでって言うて時に、梅津さんも絶対漫画家やから、
うん、
絶対あるよって言って、そんな話絶対経験めっちゃしてるよって言って、
はいはい、
梅津さんどうなんですかって宮迫さん振ったら、
うん、
いや僕全然ないですねって全然ないですねってざっくり切られましてね、
そんな切り返しあるか
切られまして、まあ大笑いされたわけなんですけども、まあそれはいいんですけども、
はい、
まあその13日目に、
うん、
バルトと高安が戦って、高安勝ちましてね、
はいはい、
その注目されてる時、でもうバルトも大関復帰ならずということで、
うん、そうです
ね、はい、角番やったんだよね、
まあもう関脇に落ちてしまってるから、
うん、
はい、
これでか勝ち越しすればみたいな感じだったのかな、
10番勝てば、
10番勝てば
っていうことですよね、
うん、
そう
まだ残念やったなっていう、
そう、うん、そうそう、私はうっかりバルトが関脇に落ちてることに気づいてませんでした、
まあ休んでばっかりしてましたからね、
そうやっぱりね、
本場所も、うん、本場所休んでますからね、
はい、
うん、
そうですね、
いや膝が治ればって言ったんですけど、北の富士さんも膝はねやっぱりねってどうしようもないねって言ってます、
そうですね、うん、やっぱり痛々しい感じがするんですよね、うん、足テーピングというか膝のところにねサポーターを巻いてる感じがね、うん、ずっと感じなのでね、巨体ですし ね、うん、
ね、
まあ、大変だとは思いますが
けどね、まあいうことで、まあ、13日目過ぎまして、
うん、
次の日にも春間富士優勝、
はい、
え なりましたから。
そうですね。
まあほんで千秋楽ね、
うん、
でこれは刈谷アナウンサー、
ね、
北の富士さん、
はい、
前の海ちゃんという、まあ、もう一つの
ゴールデントリオ
が登場しましてね、
はい、
で、まあ、優勝決定戦見たかったよね、はい、でも今日も札止めでみたいな感じで、はい、もう本当にもう優勝決まっちゃってるのにね、うん、ってすごいありがたい話でって言って、はい、36年ぶりに各段優勝決定戦なしということでね。
おお、なるほど。そういうふうに、もう完全にもうじゃあ優勝決定戦なしで、うん、もうその、まあ、場所の取り組みの中で本割の中でもう全部優勝が決まったと。そうそう、
決まっちゃったと。
おー、うん、
だから上げ潮ムードを生かさなあかんと自分でも思いましたね。
ははは
は、はい、自分に置き換えても思いました。
なるほど、
はい、14日目のね、うん、宮山が良かったと。
はい、
うん、里山と戦い込みしたんですけども、はいはいはい、もう粘って粘ってガンガン行って、
はい、
もうその戦いがすごく良かったって、もうお客さんも大歓声でって、
はい、
もうね、今日はどうなるんかって話でね、うん、宮城山と朝日賞、うん
うん、
塩めっちゃ巻く人ね、
はい、
自分にもちょっとかかってる
し、ね、はいはいはい、
あれ多分審判にもかかってんじゃないかなって北の富士さんも言うてましたけど、
はい、
その人に叩き込みで勝ってね、
はいはい、
もうまあ重量へ落ちるけども、
うん、
もうすごくその最後まで諦めんといった姿勢が良かったっていうことでね、3勝12敗です、
はい、
ね、やけどね、重量に落ちちゃうけど、
うん、
頑張ると、
はい、
言うてたら、まあまあ武州山引退する言うて、
はい、
いう話なんですけど、高見盛にも引退すると
そうです、ね、
いう話が届きましたっていうことでね、もうもう限界ですって言うてのね、
う
ん、
そう、
体力限界です
言ってはりましたよ、
うん、
そのようなニュースが流れてましたというか、その次の日の私朝 の NHK ニュースをいつもポッドキャストでダウンロードして、
うん、
通勤の時に聞いてるんですけど、そのまさに高見盛の引退のインタビューも流れてましたね。
うん、
はい、まあまあだからね、その場所の終盤になってくると、
うん、
こういうふうにそれがもうきっかけで、その例えば高見盛であれば幕下に落ちてしまうから、
うん、
もうやっぱり力士関取で亡くなるからもう引退っていうところに、ね、追い込まれたっていう感じはいたしますが、
もうしんどいわな言うてもな。
そう、
うん、
いやいやいや、
返り入幕ってすごい大変なんやろうなと思いますよ。だからその北桜とか、
うん、
兄弟、
うん、
すごかったなと思うんですよね。
若い時に一旦まあ上がって、
うん、
で また十両 その上位に出て、またもう一回入り直すということはあると思うんですけど、
うん、
年いってから、
うん、
やっぱり一旦下がってしまうと、
うん、
そこでもう一回再入幕するというのは本当に大変だと思いますね。
大変ですよ。うん、だから宮山もね、
うん、
大関になったけどもここまでっていうのもね、
はい、
なんかもう大変、まあ、下がだんだんどんどん育ってきてるって栄光かもしれんけど、
はい、
本人すごい必死ですよね。
そりゃそうですよ、うんうん、まあ、ただやっぱりでもそれでもたとえその重量に落ちてしまったとしても、
うん、
彼もまあ現役をまだ続けるおつもりなんでしょうから。
そうですね、
やっぱり、
うん、やります、
ね、
うん、そのインタビューを聞いたんが、
はい、
今日は東は白崎アナウンサーですって言った瞬間に北の富士さん黙ってましたね、はい、もう無言になってました。で次ね、時天空と、
はい、
藤東の戦いがあったんですけども、
はい、
これね、立ち合い、
うん、
手つかずの合わずで
3回
止まったんですよ。
あら、
ね、
それまた審判が怒りそうな感じが。
怒ってますよ、めちゃくちゃ。
どなたが
怒られました？あの人高龍、元高龍の誰でしたっけ、
はい、何親方でしたっけ、名前と忘れしましたが、
高龍の、
はい、
それこそ鏡山じゃなかったかな、違うかったかな、
高龍
鏡山親方じゃなかったかな、
高龍は
それこそ鏡山親方じゃなかった、
高龍の名前も久しぶりに聞いたな。
うん、鏡山親方です。
鏡山親方、はい、まさに、
はい、
はい、
メガネかけてちょっと、
はいはい、
イヤーさんっぽい、
はい、
感じの、
うん、
ああ、ちょっと手つけろ、ちゃんと合わせろ、何回も今日何回もあったんですよ。
はい、
でこの時天空と藤東の時は3回あったんで、
うん、
もうさすがにもう怒って、
はい、
うん、もうそれもしかも時天空って張り手じゃないですか。
はい、
もうあの藤あずまはもうずっともうこの、うん、右の頬っていうのこれ、うん、右頬っていうの、
うん、
右頬もパッチーンパッチーンっていくためにもう、うん、またまたまたって言われた時にパッチーン叩かれて赤くなってて、
うん、まあ見てても痛々しい感じがしますな。
そうそうそう、本当にこれが踏んだり蹴ったりって言うんだねって言って北の富士さん呼んでましたけど離れ飛んだね4回もって言ってましたけど、
はい、
まああのでもそれでもな張り返さなかったんですかねとかいう話したら、
うん、
でも あのインタビュー花道のインタビューでは自分の姿勢で行くつもりでしたって、
うん、
ほんでまあ時天狗にも聞いたらもうそれやめられないよって言って、はい、
うん、
やめるわけにはいかないんでって、
うん、
自分のスタイル貫くっていうこと、
ね、はい、
うん、もう明らかに早いん時天狗立つのがあのあ手を押すの、あの、置くの遅いかもしれんけど、明らかに早い、は
い、ない。
うん。もう、置く瞬間っていうか、もう、置く0コンマ03秒ぐらい前に立ってるから。
ああ。
うん。
もう、やっぱりあれ、ちゃんとね、手をついてっていかないとね、
うん、
まあ、あの、一昔前に問題になりましたけれども、やっぱりちょっとそれが廃れ加減になってる今その現状でね、うん、やっぱりちゃんと手をついて立ち会ってほしいなと思いますね。
あの止めに入る審判さんもね、うん、またあの行司さん、うん、またまたって言うじゃないですか、うん、あの時逆に殴られへんからもってヒヤヒヤしながらね、
それは思いますよ、小さな体の人が多いから飛ばされてしまいそうな感じがしますよ、う
ん、大変でしたね、
うんうん、
でまあ親方玉ノ井親方なんですけども、
はい、
あの藤あずまの親方ね、
はいはい、
何回も払われやがって言って怒ってたらしいですよちゃんとインタビューは聞いてましたからそれ
怖っ、
でまあ千秋楽ということでね、
はい、
豪栄道で勝ち越しましたね、
はいはい、
豪栄道もとにかくあの頑張りましたんで、
うん、
で、まあ、琴奨菊ですけども、
はい、
なんかやっと勝てたみたいな、鶴竜とやったんやったっけな、
そう鶴竜と、
うん、でまあ、 あのとにかく出れないと、
はい、
どうしようかっていう話を舞の海さんに、向こう正面は舞の海さんです、はい、舞の海さんどうでした今日今回の乗り込みは、まあ両横綱も頑張ってほしかったんですけどね、でまあ今日はちょっと出足が良くて勝ったんじゃないですか、でもちょっと8勝7敗ですかっていう成績は大関としてちょっと寂しいですよね、
うんう
ん、北の富士さんって振ったんですよ、北の富士さんって、知らん顔してましたでね、刈谷さんが何秒ぐらいかな、5秒ぐらい沈黙があって、で刈谷さんがという舞の海さんの問いかけにも北口さんはノーコメントでってはって言って北口さんはってああって残念だよねみたいな、めっちゃ遅い、もう絶対飲みに行くこと考えてるやん、もうその時のあの舞の海さんの言い方がすごかったんです、残念ですよねって、昇進時のあの感じをもっと思い出して頑張ってもらいたいですよねシーン
切ないわほんまに、
うん、という問いかけにも北の富士さんは、はい、ノーコメントで、
はい、
はって言ってましたからね何のコンビやねんこいつらさんもう面白すぎてね、そういうね面白いのもありましたね、はい、ほんでまあ式典終わって、
はいはい、
で何ですか三役力士とかインタビュー、まあ、高安もインタビュー受けてましたね、
はい、
いう感じでしたね、
はい、
まあだから次3月場所、
はい、
大阪場所が楽しみじゃないですか、
やっぱりまあそれは我々のね、うん、居住地域の大阪で行われる場所ですし、
うん、
楽しみにしたいところがたくさんありますけれども、
ね、中日ぐらいに見に行きたいですね、
あそれはいいですね、
もうそろそろ予約しないと、
まあ、本当に、
うん、
あの2月の3日から予約が始まるそうなので、まあ、あのこの配信は2月9日なんですけれども、うんうん、収録は、まあ、2月の1日に行っておりますので、
あの向こう上正面側のマス4人席のとこをちょっと大橋さんの方取っといてください、
はい、銭があったらね
銭があったら、
はい、
15日過ぎたら取りましょう、
はい、
はい、
後半に続くよ。